BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。今日もご一緒に私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様にお祈りしましょう。世界中の BBN リスナーから寄せられた祈りの課題を今からご一緒にお祈りしましょう。それでは早速始めましょう。まず聖書の御言葉を読みましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書11章39節です。ヨハネの福音書11章39節です。お読みします。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。一巻の終わりという表現がありますね。もう完全に望みがないという絶望状態のことです。これ以外にも、もはやこれまで、年貢の納め時、命運が尽きたといろいろな表現があるくらい、私たちの人生にはこういったもう完全におしまい、もう何も望みがないとしか思えないような状態に置かれることがあります。不治の病に侵されるとか、結婚や親子関係が修復不可能な状態になるとか、また聖書の例では、例えば旧約聖書に出てくるヨブのように、財産を失い、子供たちを失い、健康を失い、配偶者のサポートも友人の支えも失うような状態です。もしかしたら今放送を聞きのあなた、またはあなたのお知り合いの方が、そのような状況に置かれているのかもしれません。さて、先ほどお読みした聖書の言葉は、マルタという名前の女性がイエスと話した時の会話の一部です。この時、マルタの兄弟ラザロは死んで4日経っていました。肉体はすでに腐敗が始まっていました。臭い始めていたことでしょう。まさに一巻の終わりでした。ですが、そんな状況においてイエスは彼女に、その石を取り除けなさいと言われたのでした。その石を取り除けなさい？そんなことをしても意味がないでしょうと彼女は初め思ったことでしょう。クリスチャンであっても悲しみの淵にいるとき、祈っても意味がない、聖書を読んでも意味がない、教会に行っても意味がないと思うことがあります。ですが、どれほど一巻の終わりとしか思えないような状況においても、イエスを信じる者には復活に見られるように、人間の常識や科学を超えた神の力が備えられています。天から地に降りてこられ、人間になり、死から蘇った完全な人間であり、完全な神イエス・キリストに不可能はありません。生まれつき不妊で、さらに生理も終わっていた女性のサラが身ごもったように、また水の中に沈んだ斧の頭が物理法則に反して水面に浮かび上がったように、この時は腐っていたラザロの体が完全に復元され、以前のように再び生き始めたように、神に不可能はありません。その神の不可能を可能にする力が、イエス・キリストを信じる者を通して神の栄光のゆえに表されます。確かに、もう一巻の終わりといった絶望的な状況に置かれた時、もう終わったこと、もうどうしようもないことと確信し、苦しみと悲しみを封印するかのように心に大きな石を叩かけ、どうしようもない悲しみを心の底に封じ込めることがあります。人にはそうするしか手立てがないのですから。ですが、それでも 神を信じることを選び取り、その心の石を取り除くことが、私たちの絶望からの復活の体験に必要な信仰の行いです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。イエスが目の前で十字架にかかり死んで葬られ3日経った時、弟子たちの絶望は完全なものになりました。あなたも今絶望の淵にいますか？一巻の終わりという名前の心の石を取り除けましょう。すなわちイエス・キリストの言葉、聖書の約束の光を絶望の暗闇の中にある心に投げ込みましょう。あなたを愛し十字架にかかられた神の愛を信じ、全能の神に向かって叫びましょう。また信仰の友にも祈ってもらいましょう。闇はこれに打ち勝たなかったとあるように、神の光にあがなう闇は存在しません。あなたが体験しようとしている十字架という絶望の後の復活の体験は、あなたの信仰を覚醒し、あなたの人生を新たにします。それではまずリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。コロナ禍でぐっと減ってしまった教会堂での礼拝ですが、徐々に求道者が集われるようになり、大いに励まされています。イエス様を信じる決心へと導かれるようにお祈りお願いします。神様、 S さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ S さんの教会を豊かに祝福してください。あなたの御言葉にあるように、あなたが始められた良き働きがさらに完成に向かいますように。集められた求道者の方々の心に働いてくださり、救いが起こされ、キリストの弟子として成長していきますように。どうぞその教会をあなたがあなたの栄光を表す基地として豊かに用いてください。心からお祈りします。次は愛さんからです。数年前に悪性腫瘍が見つかり手術をしましたが、現在肺に小さな影があります。影が大きくなることなく回復へと導かれていきますように。またこのような病の中にあっても信仰が強められ日々の生活が支えられますように、お祈りお願いします。神様、愛さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞ愛さんの健康をお支えください。肺の影がこれ以上大きくなりませんように、回復へと向かいますようにお祈りします。また愛さんの祈りにあるように、このような病の中にあっても信仰が強められ、また日々の生活が支えられますように、心からお祈りします。次は C さんからです。今週末、友人のお母様が天国に帰られました。残された彼と彼のご家族を覚えてお祈りください。また葬儀に行かれますが、彼は腰を痛めており、また肝臓と胃に健康上の問題があるので、無事に葬儀に出席できますようにお祈りください。 神様、Cさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。Cさんのご友人とご家族の心をあなたが豊かに慰めてください。お母様が熱心なクリスチャンで天国に行かれたことを感謝します。また Cさんのご友人の健康をお守りください。弱っているところをあなたの御手を置いて支え強めてください。どうぞお支えください。心からお祈りします。次は J さんからです。御心でしたらもうすぐ開校される学校の教師に私がなれますようにお祈りください。また今までのミニストリーから離れ新しいミニストリーを始めたいと願っています。道が示されまた開かれていけますようにどうぞお祈りください。神様、J さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。J さんがここまで懸命に努力し、また準備してきたことをあなたはご存知です。どうぞ、J さんが願ってきた教師の道が開かれますようにお祈りします。また、新しいミニストリーを模索しています。J さんご夫妻にとって最善の主の働きを選ぶことができますように、また、道が速やかに開かれていきますように。あなたの栄光が J さんご夫妻を通して表されていきますように心からお祈りします。次は K さんからです。大学に通う2人の子供たちのためにお祈りください。彼らにクリスチャンの良い友人が与えられますように。この世の誘惑と攻撃から魂が守られますように。また将来に備えて良い準備ができますようにお祈りお願いします。神様、Kさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。どうぞK さんの二人のお子さんをこの世の誘惑と攻撃からお守りください。お二人にあなたからの知恵と力を注いでください。将来に備えて良き備えの時となりますように。またそのためにもお二人に良きクリスチャンの友人が与えられますように心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。音楽に合わせてお祈りください。神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなりあなた様にお祈りできた恵みを感謝します。今日寄せられた祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命にお祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。 どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もこうしてあなたとご一緒に祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。